本日の聖書箇所をお読みいたします。2箇所ございます。旧約聖書のイザヤ書の第29章13節14節、それから新約聖書のコリント人への手紙第1の第1章18節19節です。イザヤ書29章。そこで主は仰せられた。この民は口先で近づき、唇で私を崇めるが、その心は私から遠く離れている。彼らが私を恐れるのは人間の命令を教え込まれてのことに過ぎない。それゆえ見よ、私はこの民に再び不思議なこと、驚き怪しむべきことをする。この民の知恵ある者の知恵は滅び、悟りある者の悟りは隠される。新約聖書のコリント人への手紙第1です。十字架の言葉は、滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力です。それはこう書いてあるからです。私は知恵ある者の知恵を滅ぼし、賢い者の賢さを虚しくする。本日は10月31日ということで、巷ではハロウィーンでございますけれども、このあと渋谷はすごい状態になると伺いました。実は私が非常勤させていただいております高校は、昨日がですね、授業ありまして、生徒また先生たちもすごい格好でいらっしゃっておりました。以前はなんか頭にかぶる、なんて言うんでしょうね、ドンキで売ってるって言ってたんですけれども、なんかポップコーンの箱みたいな非常に大きいものをかぶってくる人がいまして、授業中にいきなり先生って手を挙げる人がいまして、どうぞって、頭が重いんでちょっと頭を休ませていいですかって言ってですね、こう前にのめり込むというか、そんなような人もいましたけれども、昨日はさすがにおりませんでしたけれども、今日はこれから、お祭り騒ぎになるのかなとちょっと心配はしているわけです。しかし同時ですね、教会史の中では今日は宗教改革記念日という日でもございます。皆さんご存知の通り、1517年の10月31日にビッテンベルク の城教会、大学 の扉でありますけれども、マルチン・ルターさんが95箇条の帝題というものを、貼り付けたのがきっかけというふうに言われております。で、せっかくでしたので、その95箇条の帝題というのを今朝読み返してきました。さっと読める内容でありますので、ぜひ皆さんも機会がございましたらお目通しいただけたらなと思いますけれども、ぐさっと刺さるような言葉がいくつもありました。ルターはその後多くの著作を出しておりますけれども、活版印刷機がありましたがゆえに、多くの人々に読まれていくようになりました。でも、需要がですね、ものすごい需要になりまして、間に合わなかった、重版出題が続きまして、原稿の取り合いになったという、なんとも羨ましい、限りのお話がありました。当時、今で言うならば海賊版みたいなのも流布されていたようですけれども、とにかく読まれた、そのことがきっかけとなって、私たちのこのプロテスタント教会というのが出来上がっていくわけです。ある意味社会変革、時代が動く、大きな時が動こうとした、そんな時だったのかなと思います。今日共に聞き入っていますこのイザヤ書というのは膨大な、書物でありますけれども、このイザヤ書が書かれた時というのも、ある意味人類の歴史の中で一つ大きな時が動いた、もしくは動こうとしていた時の言葉でありました。イスラエルとユダという国がございましたけれども、その、2つの国が、大国アッシリアからまさに攻め入れられようとしている、絶体絶命の危機的な状況にこの人々はいたんですね。国が滅びるというのは私たち今の世界、時代ではなかなか想像できないことかもしれませんけれども、しかし当時の人々にとってはそれは生きるか死ぬかだけの問題ではなく、そもそも自分の存在意義というものが問われてしまう、すべてが奪われてしまうという、そういう危機的な状況でありました。その時にあなたたちは誰に より頼みますかという問いかけが神様からなされていた、まあ、その時に書かれた言葉がイザヤ書であると、ちょっと簡単にまとめすぎてますけれども、そういう内容です。ユダの人々はどうしたかと言いますと、もちろん神様により頼むんだけれども、しかし、まあ、保険としてもう一つの大国であった南にあったエジプトと同盟関係を結ぼう、そうすればアッシリアから攻められてもなんとか守ってもらえるだろう、まあ、そんな考えを王様から人々まで民まで持っていました。しかしそのような人々に対して神様はそれではいけませんという、そういう言葉を発しているのが今日のこの29章の内容になります。少し駆け足になりますけれども、また聖書をお持ちでない方はちょっと分かりづらいかもしれませんけれども、29章1節から見ていきますと、こういうふうに書いてあるんですね。ああ、アリエル、アリエル、ダビデが陣を敷いた都よ、年に年を加え祭りを巡ってこさせよ、私はアリエルを敷いてあげるので、そこにはうめきと嘆きが起こり、そこは私にとっては祭壇の炉のようになる。ちょっと分かりにくい言葉ですけれども、潜在のアリエルっていう言葉が聖書に唯一出てくるのは、まあ、唯一ではないですけれども、こことあと何箇所かありますけれども、アリエルというのはエルサレムという意味ですね。でエルサレムに対して嘆いた言葉があって、そしてエルサレムが祭壇の炉のようになると神様はおっしゃっています。つまり神様の炎というものがこのエルサレムを焼き尽くすというのです。これは驚きでありました。なぜならば、神様というのは、ご自身の民を守られるお方、そのように思われていた中で、神様ご自身は、いやいや、今のあなたたちの場合だと、私は罪を焼き滅ぼす炎で、この町を焼き滅ぼし、祭壇の炉にするよ、というふうにおっしゃっているのです。本来ならばエルサレムを守ってくださるお方ご自身が陣を敷きエルサレムを囲むと3節に書いてあります。人々はこの状況を見て非常に厳しい状況に直面している、敵から攻め入れられるというそういう絶体絶命の状況だけではなく、私たちを守ってくださると、私たちがより頼もうとしておられるこの神様は驚くべきかな、私たちを責め入るというのです、まあ、このような状況に陥ったときに私たちだったらどうするかということをしばしば思うんですけれども、なかなか想像しがたい状況かなと思います。でも絶体絶命の状況、人間の限界、自分自身のリミット、壁にぶち当たるとき、皆さんどうだか分かりませんけれども、私はそのようなことを人生の中で何度も何度も経験してきました。先行きが見えなくなってしまう、本当にこのままでいいんだろうか、まあ、人生の選択肢、選択を求められるような時と言っても良いかもしれませんけれども、そういった時に私の心はどこに向かおうとしているのか、まあ、そのように受け止めて良い言葉かもしれません。実は聖書を読んでいきますと、そういった絶体絶命の時、しかも神様がなぜか私に向かってくるという時が、実は神様と出会うチャンスだということが分かります。5節にそれは突然不意に起こる、瞬く間に来るとも言われています。神様が守ってくださるんではなく、神様が私を責めるのか、そんなふうに思えるような状況の中で、では私の救いはどこから来るのでしょうかという問いがあります。ここには明確にまだ示されていません。後に示されていきますけれども、この神様の技から私たちを守るもの、それは逆説的でもありますが、神様ご自身だと聖書は言うんですね。他でもありません。神様ご自身が私たちを守る、いや、ちょっとそれは矛盾しているんではないですかとおっしゃるかもしれない。しかし私たちのこのアテンションを引きつけるために神様は私たちに迫ります。でも神様から逃れるためには神様のもとに行かなければならない、神に救いがある、 このことを示すために聖書は私たちに迫ってくるわけであります。イエス・キリストがあの十字架にかかられた、これ以外に何もない、鉄頭鉄尾、神の恵みにより頼むしかないというのがこの後続いていく聖書のメッセージになるわけです。しかしそのような道、そのようなメッセージが語られたとしても、人々は全く目を向けようとしません。9節以下にはこういうふうに書いてあるんです。驚け、目を固くつぶって見えなくなれ、彼らは酔うがブドウ酒によるのではない、ふらつくが強い酒によるのではない。その後に預言者たち、先見者たちという言葉が出てきますけれども、指導者たちも、そして人々を教え導く人たち、すべてが今どういう状況なのかが全く見えない状態へと陥っていくと聖書は言っています。そしてその後に書物の言葉というのが出てきて、読み書きのできる人に渡してこう聞くというのです。どうぞこれを読んでください。しかしその人々はこれは封じられているから読めないという。またその書物を読み書きのできない人に渡して、どうぞこれを読んでくださいと言っても、私は読み書きができないと答えよう。つまり誰もこの真理を、神様のメッセージを受け止めようとしないという、そういう姿がここに描かれていきます。そして先ほどお読みいたしました13節の言葉へと続いていくんです。13節もう一度お読みします。そこで主は仰せられた。この民は口先で近づき、唇で私を崇めるが、その心は私から遠く離れている。彼らが私を恐れるのは人間の命令を教え込まれてのことに過ぎない。当時から見かけ、表向きには本当に素晴らしい人たちがいました。口先だけの礼拝の姿というのが当時からあったというのです。心は上の空です。どこかあさっての方を向いていたのかもしれません。実はこれは古代の話だけではないようです。イエス様の時代にも見られた問題でありました。神様の御言葉を聞くことがあっても、それを理解することはなかったわけです。パリサイ人たち、また律法学者たちというのは、あのイエス様が目の前におられたにもかかわらず、自分たちの理解を覆されるのを拒み、嫌い、イエス様を排除しようとしてしまいました。後に十字架につけられたキリストというのは、救われる者にとっては神の力、神の知恵という言葉が聖書には出てきますけれども、十字架につけられた救い主が神の力である。これを理解する、理解しようともしない、そういう情景というのが聖書にはたくさん出てくるわけです。しかしそのような状況の中でも神様はこうおっしゃいました。イザヤ書の29章14節に戻ります。それゆえ見よ、私はこの民に再び不思議なこと、驚き怪しむべきことをするとおっしゃっています。ここで注目したいのは再びという言葉です。再びということは前回も何かあったということでしょう。何を指しているのでしょうか。それは皆さんご存知の通り、あの出エジプトという信じがたい出来事であります。出エジプト記の15章11節にこう書いてあるんですね。主よ、神々のうち誰があなたのような方であるでしょうか。誰があなたのように聖であって力強く称えられつつ恐れられ苦しい技を行うことができましょうか。私が担当させていただいています授業では、来週この出エジプトの出来事についての内容を扱う予定でありますが、毎回この出エジプト記を読み返すたびに、本当にこの出来事っていうのはすごいことだったというふうにしか思えないんですね。以前アメリカにおりましたときに、ある男の子にですね、Who's your hero? って聞いたことがあります。あなたにとってヒーローは誰ですか まあ、私は浅はかにですね、バットマン、スパイダーマンとかですね、もう、いわゆるヒーローもののキャラを出していったんですけど、その男の子は真顔でですね、僕にこう言いました。モーゼス、モーセもうびっくりしましたね。なんで Why? って聞いたら、あれだけの人々を水を割ってですね、導いていったって、そんなすごい人がいた。僕にとっては彼がヒーローなんだ。いや、素敵だなと思いましたけれども、モーセのモーセを通して神様がなされたエジプトからの、奴隷解放、出来事、あれに匹敵するもの、もしくはあれを超えるものを神様は再び行われる。それは不思議な驚くべきことだというのです。しかし私たちもそうでありますけれども、そういった不思議な驚くべき出来事というのを体験した後に、なぜか往々にして忘れてしまうことがございます。詩編の78編の11節にこういうふうに書いてあるんですね。神の数々の御業と神が見せてくださった多くの苦しいことを彼らは忘れてしまった。なぜ忘れてしまうんでしょうか。それだけ衝撃的な体験をしているのにもかかわらず、なぜ人々は、そして私たちは神様のこの偉大なる力を忘れてしまうのでしょうか。それは一つには自分が、大丈夫だと思っているからかもしれません。自分は OK だから、自分で解決できるとどこかでやっぱり思ってしまっているから、私たちのことを見守り導いておられるこの神様、どういうお方であるかというのが見えなくなってしまう、もしくは見失ってしまう、そんなことを思わされます。なぜそういうのでしょうか。それは実はこの14節の後に続く言葉がきっかけとなっています。15節にああという言葉で始まって嘆いています。主に自分の計りごとを深く隠す者たち。ここで計りごとって書かれてある言葉は、実はこの後の章に続いていきますけれども、口先では神様、私はあなたにより頼みます、あなたにすべてを委ねますと言いながらも、実はすでに保険としてエジプトと同盟を組もうとしている人々の姿がここに描かれています。つまり自分で何とかしようと、心のどこか奥底で自分でも気づいてないかもしれないけれども、神様に委ねきれていない姿というのがここに描かれています。深く隠す者たち、アダムとエヴァのあの時から、私たち人間はなぜか都合の悪いことに関しては隠したがる、そういう性質を持っているようです。彼らは闇の中でことを行い、そして言うとあります。誰が私たちを見ていよう、誰が私たちを知っていよう。そんな人間、私たちに対して神様は何とおっしゃるでしょうか。16節、あなた方は物を逆さに考えている。他の訳では歪んで物事を見ているというふうに訳してあります。神様が見ておられる世界の姿と私たちが見ている世界の姿が逆さになってしまっているという驚くべき言葉がここにあるわけですね。世界観、価値観の問題かなというふうに言ってもよいかもしれませんが、前回、確かズームで、皆様と一緒に礼拝を捧げさせていただいた後の交わりの中で、私がカントリーミュージックの話をしたかなと思いますけれども、カントリーミュージックではないんですが、アメリカで、非常に有名なクリスチャンミュージシャンでスティーブン・カーティス・チャップマンという人がいます。チャップマンさんの歌の中でですね、こんなような詩があるんですね。私たちは海を目の前にしながら砂浜の水たまりで満足してしまってないだろうか。砂浜の水たまりっていうのはそれで楽しいものです。でも目の前にもっと大きな海があるのにもかかわらず、私たちは目の前でその水たまりで遊んで楽しんで、 海の中に入ればもっと楽しいのに、それを知らない、もしくは知ろうともしない、そんな価値観、世界観を持ってないだろうか、まあ、そういう歌がございます。つまり神様はどんなに偉大なお方であるのに、私たちの考え方、見方はいつまでもちっぽけなものなんじゃないか、そんな投げかけをしているんですね。実は私、昨日ウェビナーで、著名な物理学者の先生のお話をお伺いすることができました。ビッグバンの話ですとか、もう宇宙の起源とか、もう本当にワクワクするような内容で大変興味深いお話でありました。視野が何百万光年も広がったようなですね、そんな思いをいたしました。その先生は本当に、興味深いお話をなさっていて、丁寧にお話しくださり、また、ビッグバン、それから、暗黒物質、まあ、ブラックマターですかね、そういったことの研究をなさっておられる先生でございまして、もう本当に今ビッグバンの裏というのは、そのビッグバンが爆発する前の状態まで遡って物事を考えることができる、実験で実証しているんだっていうようなことをお話しくださいました。その中で質疑応答が会場、まあ、質疑が会場からなされまして、ある方がですね、こんなことを聞いてくださいました。まあ、本当に物理学、サイエンスって面白いんだけれども、ビッグバンが起こる前何があったんでしょうか、そしてなぜビッグバンが起こったのでしょうか、まあ、素朴な問いかけでありました。私はウェビナー、コンピューター経由で参加してたので、何もリアクションありませんでしたけども、でもニヤニヤしながらですね、よく聞いてくれたなと思ったんですね。サイエンスに対してなぜという問いを問いかけてくださいました。この先生は非常に誠実な方でありまして、とても優しい方であって、そのなぜという問いに関して誰も分かりませんとおっしゃったんですね。ビッグバンがなぜ起こったのかは分からない、でもビッグバンがどうやって起こったのかっていうのを今探求しているところだ。私たちのこの世界観というものがどれだけ小さいものかっていうのは、この物理学者の皆さんが探求していくことによってどんどんどんどん広げられていくと思います。でもそこには限界があり、なぜという問いに対してはやはりサイエンスでもまだというか答えられないのかもしれない、そんなことを先生はおっしゃっていたような気がします。私たちは物を逆さに考えている、神様はそうおっしゃるわけです。私たちが見ているこの世界、私たちが見つめている私のこの人生といったもの、それは実は歪んでいる見方、物を逆さに考えている、もしくはかなり小さな、自分でブレーキをかけて小さくしてしまっている、その可能性があるということを聖書は示しているのではないかと思います。しかしそのままで神様は諦めるのではございません。この後に大逆転が起こります。そう約束されます。大きな変化です。逆転人生もモーメントと言ってもよいかもしれません。18節で、耳の聞こえない者が書物の言葉を聞き、目の見えない者の目が暗黒と闇から物を見るようになると。つまり先ほど見ることも読むこともできないとおっしゃった、その状況が180度変わるというのです。しかしそれは私たちの想像を絶する、非常にある意味私たちの目から見たら不思議な、驚くべきこと、そのことを通してであるとおっしゃるわけです。その目的は何でしょうか。少し駆け足になりますが、29章最後の方で、アブラハムをあがなわれた主は、人々が私の手の技を見るとき、彼らが私の名を聖とし、イスラエルの神を恐れるようになる。つまり神様ご自身と出会って、このお方のことを知って、このお方の力と愛を、平和と希望を、憐れみと恵みを、許されるということを体験し、このお方のために歩むようになる、そう約束 しておられるのであります。パウロはこの出来事のことを、あの主イエス・キリストの十字架と復活の出来事を通して見ていきます。神様が再び不思議なことを行われると言われた、それが主イエス・キリストを通してこの世に示されたと理解しています。しかしそのことを述べるときにパウロはどう表現したでしょうか。先ほど読みいたしましたコリント人第1の手紙の1章18節、十字架の言葉は滅びる者たちには愚かであっても救われる私たちには神の力です、そう表現してるんですね。世の中の人たち、私たちも含めてです。世の中の人たちは自分の知恵によって神様を理解しようとするが、それは到底無理な話だ。有限の存在が無限の方を理解するなど無理なことだ。それは無限のお方の方からご自身を示さなければ私たちには到底理解することができない、そういう理解にいるわけです。そしてその言葉、十字架の出来事というのは私たちのすべてを変えた決定的な出来事であったにもかかわらず愚かなものであり、また理解できないものです、そう言ってるんですね。しかしこの言葉に出会った人々、神様によって触れられてそして変えられた人々、先ほど大逆転という話をしましたけれども、この大逆転を体験した人々というのは十字架の言葉が神の力です、そう告白して生きていく人々であります。神の力、このような力を体験した人たちというのはどんな人たちがいたでしょうか。あの怯えていた弟子たちを思い起こしてください。勇敢になり、中には殉教を遂げた人々もいました。疫病が起こった時に最後まで病人を看病していった女性たちがいました。マルチン・ルターのように信念を曲げず、自分の命をが脅かされたとしても絶対にその真理から離れようとしない、そういう人も起こされました。社会の不義を正した人たち、自分のためだけでなく全ての人の自由のために生涯を捧げた人たちがいました。少し身近なところで言うならば中村哲さんがそうだったかもしれません。南アフリカのネルソン・マンデラさんもそうだったかもしれません。フィリピンの山奥で誰も知らないところで本当に困っている人々にお米と聖書の言葉を届けている人たちがいます。インドのチベット地区では麻薬依存症の人たちを助ける、そんな働きに十字架の言葉は神の力だという言葉とともに携わっている人々がいます。ニューヨークのマンハッタンではラテン語を小中学生に教えながら、空いた時間でブルガリアに進学校を建てながら教会をやっている人がいます。南アフリカではあの人種差別の傷を癒そうと和解のミニストリーを実践している人々がいます。もう自分は死ぬしかないと思っていた、本当にどうしようと悩み抜いていたタイ人の女性が、十字架は私に与えられている神の力だ、不思議な驚くべきことをなさる神が私のために死んで罪を担ってくださった、そして共産主義から変わったモンゴルの中でアル中で苦しみながらもイエス様と出会い神の力を体験した人がいます。戦後ブラジルに移民して、そして今は移民一世としてその場に残り、自分の人生を振り返る中で十字架の言葉こそ神の力だと理解し始めている人たちがいます。唯物史観の考え方に行き詰まって、でも隣にいるキリスト者の愛に感化されて、そして 教会へと足を運んでいるお隣の大国の人々がいます。そして今ここに私たちがいます。私たちも同じようにこの不思議な驚くべきことをなさる神は今もなお生きておられ、十字架の言葉こそが神の力だということを体験させてくださろうとしている、その神と向き合い出会わせてもらっている私たちがいます。神様は依然として不思議な驚きの技を私たちの間で成してくださっています。絶体絶命だと思った時にこそこの方の力と憐れみを体験する絶好のチャンスになるとおっしゃっています。この教会の礼拝を通して神様ご自身が私たちに出会ってくださり、神様の愛に包んでくださり、私たちをワクワクさせてくださるわけであります。そのような歩みというのが私たちに与えられている歩みです。今週のこの一週間の歩みの中で私たちはこの神様の愛をどのように実践することが、また体験することが許されるのでしょうか。神様に期待しながらこの場から送り出され歩んでまいりたいと思います。お祈りします。不思議な驚くべきことをなさる神様、あなたは私たちの思いをはるかに超えて、私たちに最善なる道を整え与えてくださるお方です。さまざまな問題に直面するとき、もうダメだと思ってしまいそうなとき、あなたは決して諦めることなく、私たちの手を離すことなく、力強く支えてくださいます。今どうぞそのことを、またあなたのその愛を、力を私たちに深く味わわせてください。あなたがインマヌエルの神であり、私たちと共にいてくださるお方であるということを今深く覚えさせてください。この世界にあなたの栄光が満ちますように、どうか御言葉を通して私たちを教え、励まし、力づけてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。